ょっとマイクチェックしていいですか。
はい、大丈夫です。はい。はい、
もう
あ、はい、デイリーポータル Z ラジオ、こんばんは、進行は石川です。そして編集部から、
はい、工藤です。こんばんは。
こんばんは。そして今日のゲストは、
はい、どうも、大津武木村です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今いつもラジオ始めて挨拶だけして、うん、次何の話しようか迷うって打ち合わせしてたんですけど、うん、ついついラジオで言えない話になってましたね。
そうね。
ね、節分でしたね。
節分ですね。はい。豆まきはみんなしました。やったかな？
やったかな？
やったかな？
大坪さんやりました。
あ、やりました。ちゃんと。
すごい。
うん、ちゃんと玄関と外に豆を投げました。
鬼役ですか？
いや、なんとなく二人でこう、嫁と二人で投げたみたいな感じですね。うん、さすがにこう、この、檻のあれはやったりはしません。
うん。どんな仲良し夫婦なんていう話ですね。
そう、子供がいるならまだしも
ね。そうですよね。のり巻きも食べましたか？
あ、のり巻き食べてないですね。恵方巻き。あ、そうだ、その節分で思い出しましたけど、電禄って豆のメーカーがあるんですよ。はいはいはいはい、あそこはコンビニでこう豆売ってるわけですけど、はい、毎年鬼のお面をなんか買ったらついてくるんですけど、はい、毎回変なキャラクターなんですよね。
え、そうなんですか？
あのね、今年がね、地デジ鬼。鬼の顔にデジタルって書いてあって、鼻のところにアンテナが張ってあるんですよ。
かなりそれ電波入ってますよね。そうそう。
で、まさにリアルに電波が入ってる感じ。で、去年がエコ鬼。鼻のところはエコマークになってんの。
それ、なんか毎年追い出しちゃいけないものを追い出そうとしてませんか？
なんかそれ新しいものに似てる。
大切にすべきものですよね。
あの、電力のホームページ見れば全部、過去30年分ぐらいになってるんで。デザインが一応藤尾プロ、赤塚藤尾先生のところなんですよ。
そこはすごいですね。
そう。
ね、アナログの方を追い出さなきゃだ。
そうですよね。
確かにそうだな、うん。うん。いい鬼なんじゃないかっていう。
あ、青鬼、うん、鬼よ。青鬼さん。
うん。泣いた香り的な。
ね、うん、豆は買うんですか？
あ、なんかうちの嫁は買ってきてましたね。僕も豆巻いたの何年ぶりでしょう。何十年ぶりかもしれないですね。そんな最近巻いてます？巻いてますってことはないんだけど。
巻いてないですね。
巻くもんじゃないもんね、そんな。
さっき橋田さんが、友達にもらったって言って豆を配ってて。
おぉ、
まあ、ちょっと一日遅れですけど。なんかあれは、神社の豆？
川崎大使の、
ああ、
じゃないですかね。ツイッターで見たんですけど、僕も。あ、配ってるんだって。
美味しかったですよ。硬くて。
あと結構昨日、いろんな神社でやっぱこう、なんですか、イベント的に豆巻き、配ってるじゃないですか。なんかもう AKB が豆まいた後にライブやったりとか、あと桃色クローバーもまた豆まいてライブとか、なんか本当にこういろんなタレントが出る場になってるのがすごい変だなって感じで面白いですね。ステージとして完全になってる感じが。うん。大桃美代子もいて、豆まいてましたからね。
いいですね、
だなんでっていう。確かに役は、役一番払いたい人ナンバーワンなの間違いないですけど、なんでっていう。昨日、五穀寺で、もうなんかアイドルの桃色クローバーとか、はいろいろ出てたんですけど、それは何でか、うん、何かその演歌歌手出てたんですけど、それは何でかというと、キングレコードが近いんですよね。
ああ、
はいはい。だからそれ系の歌手がなんか来てたっていう話を言うと、ああ、なるほどなって思ったんですよ。だからそれ地元のね、と、のっていう、はいはい、そういうのは分かるんだけど、そんな並びおかしいですよね、今の並びは。
ちょっとね、
なん
でしょうか。
へ、
うんうん、
不思議すぎる。
あんまり話広げづらい。
はい、いえいえ。
せっかくね、節分の話題で盛り上がって
そんな節分で盛り上がるのもおかしいしね。正直に言いましょう。
いや、でもおかしいよ。イベントじゃないですか、節分って。うん、だって、うん、まあ、誰か鬼が出てきて、豆を巻いて、
うんうん、
それで、海苔巻き食うんですよね、最近では。
う
ん、は
い、そうね、恵方巻き。
かなりクレイジーな行事だと思うんですけど。
で、外人見たらびっくりですよね。なんで、ハロウィンに近いのかな、みたいなね。うん、キャンデーの代わりに豆を巻くみたいな。
大坪さんの方、はい、実家の方って、はい、豆って何巻いてました？
なんだろう。普通なんだっけ？
普通は、基本的には大豆ってことになってますよね。大豆ですよね。
うちも大豆ですね。は
いはい、九州の方で、落花生を巻くって。
千葉じゃなくて。
うん、で、うちは北海道も落花生なんですよ。
え、そうなんだ。
うん、だって、拾ってそのまま食べられるし。
まあまあ、そうです。汚くない。
汚くないし。
ピーナッツじゃなくて、殻付きの落花生を。
エコですね。
で、昨日、一昨日かな、宮崎の、関連のイベントやってるところにたまたま行ったら、はいはい、マスに落花生入ってて、
へ、
で、その地図に、あなたの家では何を巻きますかって、大豆落花生って2つこうピンがあって、はいはいはい、それでつけるっていうのやってて、まあ、九州の南の方は割とその落花生の方が多くて、で、北海道があと、
はいはいはい、
落花生って。
北と南だけが。
北と南だけが。
へえ。なんだろう、それは初めて聞きましたね。大豆ばっかりだもんな。
絶対に落花生が合理的だと思うんですけど、うん、
あとピスタチオとかね。
ピスタチオとかですよね。でもあれピスタチオ踏んだら痛そうですよ、
ね。あ、痛そうですね。鬼は鬼超痛いよ。
ザク痛ってやつとんがってるところ
。いいね。鬼を追い出しやすい豆っていう、豆くだりってありそうだね。
それあの年の数だけ豆食べるじゃないですか、はい、あれは、うん、あのピーナッツの殻付きの状態で数えるのか
確かに2つ
開けてから
取るのかっていう、
ね、開けてからなんじゃないですかね。まあでも拾った数だっていう気がするな、
拾った数、うん、
ええ、だからその拾った状態で1個2個3個って言って拾って食べた気がするから、
あ、なるほど、そう、
たまに1個しか入ってないやつがあるじゃないですか、だからアバウトなんじゃないですかね。
でも結構北海道ってもそういうなんかいわゆる昔ながらの文化って結構あるんですね。なんか後からだから逆に少ないのかぐらい思ってました。
なんかねちょっと変わってますよ、だから、うん、あの見よう見まねでやって違ってるみたいな
ああなるほど、懐かしさの挙句にやったらちょっと違うみたいな、あのハワイの人の中お正月みたいな感じの
そうなんですよ。
ちょっとずれ ブラジルとかね、うん、日系の人の、うん、
あの大晦日の夜におせち料理ガンガン食うんですよね、
はい、お年越しそばではなく
そうおせち料理メインですよ、もうほぼ食い尽くすくらいの感じで
なるほどね、
うちの実家だけかもしれないけど
ちょっとでもアメリカンな感じでいいですよね、こう来たらもういいやっていう、うんうん、
できた、だってできてるじゃないですか31日の夕方には、
うん、そうそうそう、
だからもう食べちゃうんですよ、
うんうん、まあ確かに待つ一晩待つぐらいならっていう、うん、食っちゃえっていう
で、蕎麦も食べるっていう。
へえ、いいですね、パーティー感覚で。
うん、まさにパーティー、親戚一同集まりましたよ、うちなんか。
あ、そうなんだ。
で、メールの今日のお題は。
あ、そうですね。今日は会社辞めた時の話を皆さんに。
はい。
そうですね。
でね、メールがまだね、2通しか、なんとなくしていないんですね。
まだ2通。そんなやっぱり辞めてないのかな、みんな。
辞めてないですかね。うん、
みんな終身雇用なのかな。終身雇用派、うん、なのかな。
そうなんですかね、意外と意外ですね、うん、あとまだ学生さんだったりとかね、
あ、若い方とかね、会社入ってもないぐらい ね、うっかりすると、う
ん、学校辞めたみたいなのもありなんです
か、ありですよ、
そうそうそう、そうね、辞める時の話っていうね、
そうですね、部活とかもいいんです
か、ね、うん、あ、そうね、そこまで広げればかなり、
部活辞める時の話面白そうですね、
そうですね、
バイト辞めた時の話とかでもいいですよね、
ああ全然いいですね、
今日ここいる3人はみんな会社辞めた経験が
ってますね、
そうですね、うん、
もうあれですよ、記事にはあの僕のインタビューが
そうですね、
お父さんに書いてます、
そうなんです、
ね、僕結構やめ何回やめてるのかな、
う
ん、
でもあの1回以外に、うん、もう何回もやめて
る、そう2回さ、いやバイトとか、はいはい、なんか長期バイトとか入れると結構いっぱいやめてますね、
5、6回ぐらい、
うん、おなんか1回あのガソリンスタンドでバイトしたときに、はい、バールで殴られそうになって、はい、バールじゃない、バールは北の国だから
バールのようなもの
そうバール用のもの、うん、あのなんだっけ、あの車のタイヤを外す、
はい、
あのレンチみたいなので、
はいはいはい、それで殴られそう、
そうで殴られながら北の国から見たいって
怖いな
思いますけどね、なんかちょっと気の短い、
うん、大先輩かなんか
先輩で、うん、こう威張り腐ってる、はい、ヤンキー上がりみたいな人で、なんか僕のこと気に入らなかったらしくて、
気に入らないで殴りかけられたら嫌ですね、
怖かったですねあれね、びっくりしました、
やめるきっかけなんだろうな、石川君なんか前の会社辞めた、
僕の仕事辞めたのは、うん、ニフティに入るからですね、
はいはい、あ、理由はね、はっきり、
はいはいはい、うん、でもその時は
辞表を出しました、
あ、いや、SE でその時、うんうん、で割とまあ残業多かったんで、うん、そのたまたま僕と上司だけ残ってる時があって、はい、その時にちょっと時間いいですかって言って、その場で
それやっぱ2人になる空間を作るのがやっぱ一番、やっぱ辞める時に一番大変なところだと僕は思うんですよね、それ結構かなりだから自然に、
はいはいはい、
うん、僕なんかまあ記事でも書きましたけど、なんか社長飲みに、あ、課長飲みに行きませんかってそこまで4年間行ったこともないのに明らかに怪しいっていう、う
ん、なんかあるなって、
絶対なんかあるなって、うん、課長ちょっとお話がっていう本当ドラマでしか聞かないようなセリフを初めて言いましたね、
うん、会社辞める話か仲人頼まれるかとか ね、うん、そのくらいしかないですよね、
そうそう、
どっちか本当
そうだよ、
シチュエーションさえあれば割とすんなりと行く人と、うん、二人きりになってから話で行く人と、
う
ん、
そうね、二人になってからもね、う
ん、相手にもよりますよね、
確かに、
あ、
うん、すんなり受け入れてくれそうな人か、
うん、比較的僕はその前の会社広告代理店だったんですけど、はい、だから石川君みたいな SE とかは比較的 あの転職が多い多分ジャンルの仕事だと思うんですよ、広告とか SE とかは、まあ、そうじゃないとこは結構ね大変だろうなって感じしますよね。
銀行とか大変なんでしょう
ね。ああそうね、
そうですよね。だってなんかその顧客 情報っていうか、そのつながりは持ってますからね、あそういうので、
あそうですよね、
うん、引き抜かれて辞めるんじゃないかとか、
ね、ああ引き抜きね、あと単純に年数ね、
あ、
うん、あ若いうちはまだいい、その情報を持ってるそんなないんでしょ、うんうん、
はいはいはい、はい、
うん、
そうですよね、だからもう財産そのものですもんね、そうですよね、人ってね、うん、経営者側からしてみるとものすごい腹立つでしょうね、うん、
あ そういう意味だと僕辞めるっていうとこまではスムーズだったんですけど、はい、うんうん、で前の仕事がまあ、ニフティのいる系列 と別系列の、ね、はい、うんうん、会社 で,
あのでその会社の親会社のね、
親会社、
まあ、ライバむしろライバルぐらいの、
ライバル同士みたいな会社、
パソコン作ってる会社ですよね、
そうですね、うん、あの合併でしたっけ、うん、なんか最近、うん、でだから絶対どこ行くんだって言われても口は割らなかったです。
ああそれ行ったらどうなったんだろうね、要はマイクロソフトの人がソニーに行くようなもんで知ってしま
う
から、
ね、
ゲームで言えば、
ね、Google に行くみたいな、
ね、はいはいはい、そういうことですよね、うん、
確かに
そんなでもすごい情報を知ってんのかな気もするけどねこの若さで、
はい、でも辞めるときは、はい、ちょっとよそから声がかかってるんでって言って辞めたんですか。
あでその時声かかってるとかいうレベルじゃなくてもう決まってたんで、うんうんうん、だから転職先決めたので、うんうん、そっちに行きますっていう、
なぬっていう、
でそれどんな会社って言われたらどういうふうに答えてたんですか。そこで
なんか文章書いたりと
かぼんやりしてるな、
業種が違うので、うん、まあまあね、そっちの方がやりたいからっていうので、うん、なんか言われたんですよ。
そうね、全然違うと言いやすいよね、
は
い、
そうですね、
僕もだから辞めるときはもう今の仕事作って決まったんで、うん、もうライターになるんでって、どういう記事書くんで、はいはいはい、ちょっと18禁系の記事を書くんですけどみんなポカンとした顔で、逆に誰も反論しないっていう、
そうですね、そのくらい飛び抜けた、
そう飛び抜けた、
おっていうのがあると、
うん、そう誰も引き止めないっていう、
うん、僕なんか留学するって言ってやめたことありますね、うん、海外
に理由としてね、
全く嘘なのに、
うん、そう飛び抜けるといいっていうのはありますよね。
ずっとしばらく家でのんびりしようって思ってるにもかかわらず、うん、留学するって言って、
そうでかい嘘ってのは大事ですよね。
そうですね、
うん、
留学とかだともう時期も決まっちゃってるから、うん、もう今月いっぱいでやめますとか言いやすいですよね。
とか家庭の事情とかね、親がちょっととかね、うん、やっぱ知り合いがちょっと最近会社辞めるときに、うん、じゃあまあ長くやってるバイトがあって辞めたいって話になって、うん、でもその辞める、ただ単に辞めたいってだけなんだけど、ちょっと大した理由もなく、ただなんとなく嫌だから辞めたいってだけなんだけど、でもなんかその理由が作りにくいって話になって、で、結局やっぱその東京に出ていくっていうのはその地方の人だから、東京に出ていくとやっぱ親の介護をしなきゃいけないっていうのが一番、
うん。
そうですね。言い訳としてでかい強いよねって話をしてて。まあ嘘なんだけど、何としても。
長男だからみたいなね。
そうそうそう。
で、ぱったり渋谷で会ったりとかするんですよね。
意外とそうだもんね。
メールがね結構来てるんですけど、
よかったよかった、
落花生の情報ばっかりなんです
よ。
ありがたいですけど、うん、大阪でもねどっかの神社で落花生撒いてたっていうのが、うん、板さん、
大阪、
落花生情報と、会社辞めた話、
うん、
あとか学生でバイトもしてないので、ありませんっていうメールと
いや、なんか入るときみんなウェルカムだけど、辞めるときみんなウェルカムじゃないから、やっぱ言いにくいのは当たり前っちゃ当たり前なんだけどね。
そうですね。
うん、
あと、なんていうんですか、よくして、なんか最初のうちってやっぱりハッピーじゃないですか。
うんうん、
入って仕事して覚えて、ね、周りの人もよく教えてくれて、うんうん、入った瞬間に、あ、これはダメだと思ったら、割とその恩もこっちからのね、
はいはいはい、
こういう関係もないからあれですけど。一時はこう蜜月だったのが壊れていくっていうのがちょっとね、う
ん、ありますよね。あと学校だったらほら卒業ってパターンがあるからね、
待ってればいつかは
逃げ切れるじゃないですかはい、はい、どんな嫌な部活であろうと
逃
げ切れるけど、ね、社会人は逃げれないからね、
そうですよね、
逃げ切りがありえないからね、うん、60歳とかになって還暦すぎないぐらいまでいかないと逃げ切れないからね、
うん
うん、だからその面倒さを振り切るのがやっぱこうね、 そこにちょっと僕はロマンを感じて、やっぱこの前それ記事にしたんですけどね。あの、どんな人も勇気を出さないといけない瞬間っていう意味で、こうね、会社を辞めるっていうのはいいなっていうテーマでしたんですけどね。うん、やっぱそういう意味でこう恋愛の告白に似てるっていうね。会社を辞めるっていうのは。うん、もういやいやだけど勇気を振り絞らなきゃいけないっていう。
クビになったっていう話が。
クビか、
もう。でもその上の人にしてみたら、うん、首を言い渡す瞬間っていうのもなんか似たようなもんなんですよね。
そうだろうね。そうね。
解雇って。
解雇。You are fire! みたいな。うん。お前は、まあ今ね、リストラとか実は多いわけじゃないですか。うん。ああいうのとか実は、それは辛いというか嫌ですよね。
そうですね。
うん。もし自分に部下がいて、はい、お前ちょっと辞めるって言ったらどういうシチュエーションで言いますか？お二人なんかね、この先僕はフリーのライターなんで部下ができることはないですけど、はい、二人だったらやっぱ居酒屋ですか？
それでもちょっと居酒屋で言えないですよね、うん、会議室じゃないですかね、やっぱり。
ああ、ちょっと
居酒屋でちょっと酔った時に言って次の日知らないフリとかされたらたまんないです
か？そうね、ああそうか、
昨日飲みすぎちゃってっていう何か失礼しましたかみたいな、お金払いましたっけみたいな話だね。
そうか、居酒屋そうで緩すぎるっていうことはあるね、空気として、ね、うん、
Twitter の DM とかだよ、ね、うん、お前解雇な
証拠は残るし
あ、でもなんか僕の記事のなんかハテナブックマークなんかです見たら、なんかそう、上司に行ったらあの、うん、ウェブの段階ですからこう書いてくれって言われたっていう話ありましたね、上司に。ウェブのそのなんかその、なんか書く欄があるんでしょうね、会社のイントラネットで。そっから書いてくれって言われたって書いて。俺もう情報減ったくれもねえなって思う。
やめるボタンがあるんですね。
そうそうそう。
やだねボタンみたいな。
そうそうそう。退職の方はこちらって書いて。
こちら。すごいですね、それ。うちの会社にもあるんじゃないですか、そういう文章が一応ね。
ああ、まあ、でも最終的にはあるでしょうね。
それ言った後でしょうけどね、うん、いきなりそれ回しても多分ちょっと回しといたんで承認しといてくださいみたいな、
さらっと。
あ、これ面白いですね。
わかりますか、
ラジオネームハイさん、できる限り毎週聞いています。メールは初めてです。ありがとうございます。できる限りでもう十分です、ね、ありがとうございます、私は5年前に会社を辞めたことがあります。普通辞めるときは辞表とか、退職願いを出すというのが一般的だと思いますが、うんうんうん、はい、私が勤めていた会社ではその退職願いのフォーマットが決まっていて、
やっぱり、
その用紙をまず上司経由で人事部からもらわないといけないことになって ました。ハードルちゃんといくつか作っておくんですね、けどね。なので私の最初の退職交渉はまず上司に退職届をくださいというものでした。2週間かけてようやく退職願いの白紙フォーマットを手に入れることができました。中身は一般的なもので、それと一緒に、退職マニュアルというものとたくさんの書類があったのであとは、事務処理に明け暮れたという記憶があります。退職ボタンほどではないですがシステムマチックなものでした。
すごいね、
大手メーカー。
ああ、でもうちも最終的にはそうでしたね。
その書類をもらってみたいな。
ああ、そうそう、人事部から、うん、でもそれは辞める前には知らされてなかったんで、
言わないよね。
普通に上司に言ったんですけど、
一斉に辞めた人の話。
一斉に辞め
た恐ろしいですね。
メガネ顔さん、
うん、
契約社員だった時部署丸ごと消滅してクビになりました。いわゆる CS 室だったのですが、人員削減のため地方に丸ごと移動することになり、東京の本社にあった部署がなくなることに。カスタマーサポート、
サポート
か、うん、カスタマーセンター、
センター、
センター、
サポート、 S だからサポート、
サポート、うん、みたいな、そういう部署なんでしょうね、う
ん、
きっと、ね、
お客さんない
けど、ね、よくあの最近はね、そういうの地方に
で作ってるとかね、
ありますけどね、それが、50人くらい一斉解雇だったのでまさに卒業ムードでした。
50人、
確かにね、
50人
式やってもいいですね。
だからそれは解雇パターン ね、
ね、うん、ただ有給の数の関係で最終出勤日がまちまちで毎日 2,3 人くらいずついなくなるので全く識別感はなかったです。
うん、
5年くらいいた会社にバサバサ切られて面白かったですが若い時期の一人暮らしだったので、なのでよかったと思います。
でも、全員やめるのが分かってて、ちょっとずつ減ってるの怖いで、なんかバトルロワイヤルみたいな、ね。うん、あいつ今日いなくなったぞみたいな。
次は誰がみたいな。
次は誰かみたいな。もうやめるのは、死ぬのはみんな分かってるみたいな感じの。怖いな。
毎日定時の、あの、チャイムになったら、花束贈呈がもう、毎日毎日ちょっとずつ
ある。すごいね。それが日常って怖いね。
これ花束、最初に辞める人は花束代安くてそうですけど、最後に辞める人はいっぱい花束をもらう。
早い者勝ちな感じだよね。
戦場みたいな感じがかっこいいな。
コンビニの話が来ましたね。元店長さん。
元店長。元か。
半年前に辞めたコンビニの話です。直営店で店長をしていたのですが、辞める直前に店舗が急遽オーナーさんが決まり、引き渡すことになりました。あ、経営者ではなかったんですね。なるほど、なるほどね。しかし僕は有給消化までまだ出勤日数が数日あったため、所属する店がなくなりました。有給に入るまでの間、いろんな店に連れ回されて、つなぎを着て駐車場のラインをペンキで引いたり、
大変だな、
草むしり掃除を一日中やったりと、なんとも微妙な日々を過ごしました。
あ、それ楽しそうですね。
うん、楽しそうですよね、
うん、なんか同じ無駄に過ごすならそっちの方がいい感じしますよね。普通に店やるよりは、
普通はこうやって入社した時になんかやる、
うん、やることだよね。そういう下っ端の仕事はどこなんでもね、
最後にやるっていい話ですね。ちょっとね、心温まる。
というわけで結構いい
時間ですね。もういい時間ですね。はい、
じゃあ告知やっちゃいましょうか。
はい、
はい、
まず出入り関係で言うと、今トギャッターまとめ小説という企画をやっております。
はい、あれは面白いですね。
面白い、面白い、見たけど面白かった、あれは。うん、はい、あれ参加しできなかったの悔しかった。
あれまたやりました。僕たち会議やってる、
うん、参加した
い、ね、会議時間やってる間にやって締め切っちゃうんだから。
そうそう、僕間違えてネタ会議の時間にあの設定しちゃって、でしかもどんどん集まってくるから、うん、まあ、もう締め切らなきゃと思って会議終わる前に締め切っちゃったんですよね。うん、
一生懸命昼間から何がいいかなとか、こういうのがいいかなとか考えてたのに、
嫌いだってい
う。そうですね。またやってくださいよ。
やりたいですね。あれでもテーマ日替わりでもいいですよね。テーマって、うん、あの素材自体。で、あの、改めて説明すると、今週の火曜日に、みんなでツイッター上で、小説の断片、一文だけですね、彼は振り返ったとか、はい、なんかあとセリフだったりとかっていうのをツイッター上で集めました。で、それを、今募集しているのはそれを組み合わせて、はい、トゥギャッターっていうツイッターの発言をまとめられるサイトがあるので、うん、そこでまとめて小説にしてくださいと、うん、でそれでその作った小説を募集しております。
うん、点でバラバラなこのフレーズをガガガと組み合わせて物語にするの作業が、あれ結構面白いですよ。
ですね、
ハマりますよ。
あれはいいよね。うん、
自分のが一番うまいってみんな思ってますね。
俺が一番面白いと思うよね、あれはね。
でね、結構数が出揃ってきたんで、はい、だんだんこの使いやすいフレーズが見えてくるんですよね。
う
ん、
間に挟むとちょうどいいとかね。
そうそうそう。うん、あと、これの後にはこれがぴったり来るみたいなのが見えてくるんで。
あれ多分最終的には美しい一つのストーリーしかできなくなるんじゃないかって。
これで絡ま
れて、ね、この組み合わせしかないみたいなのが最後できる。あ、
集合値みたいな感じです。うん、なんで、もう一回作った人もぜひもう一回、作ってない人は、ぜひ一回やってみてください。うん、で、もう一回言うと、トップページの右上の方に、トギャッター&メ、うん、リーポータル Z っていうバナーがあるんで、そこ
をクリックしてみてください。
で、それと、次が、アルファブロガーアワード。
はい。
何部門でしたっけ、あれ。
何部門でしたっけ、メディア。
ブログメディア
部門。ブログメディア部門。
っていうのにノミネートされました。
う
ん、
要するに何か賞をもらえるんですよね。
そうですね。
で欲しいんですよね、僕たちね。は
い、欲しいから票を入れろっていう話ですね。はい、これが
2月14日まで投票を受け付けてますね。
はいはいはいはい、はい、
インターネット界のアカデミー賞みたいな
みたいな
感じですね。でそれが何か投票サイトがあって、はい、投票サイトに行くとボタンが4つついてるんです、
ね、そうなんですね。
で、1つがそこでその場で投票するボタン、
はい、
でもう1つが、ツイッターに投稿するボタン、
はいはい、
でフェイスブックに投稿するボタン、
その前にやるのが、ハテナブックマークの方ですかね。
ハテナブックマークに投稿する、うん、でそれを1人で4つやると4票入る、
うん、はい、
皆さんね、お持ちのメディアを
全て、ね、持ってなかったら登録して、
うん、
そうですね、
はい、
アカウントいっぱい作ったりしたこれをき、うん、いくつも作る一人一個ね、ハテブとかフェイスブックとかツイッターとかみんなやろう、
はい、というそれで今着々とね票をたくさんいただいてるんですけれども、うん、最後の一押し
最後のお願いでございます、
はい、ございます、
はい、
というのと、うん、あとはライターさんの活動がもろもろありましてですね、うん、
はい、
まずは乙畑さんが、大阪梅田ヘップファイブで、
はい、
愛の秘密工作室という展示をやっております、うん、それが2月13日まで、
はい、
ですね、うん、この間大阪さんなんか言ってました、
うん、
その件に関して
盛況だという話を、
あ、
来ましたね、お近くにお住まいの方は、
うん、
はい、なんか13日って最後の日って多分あの大坪さんとか、
はい、
あの大坪さんじゃないや、
うん、大
坪さん、いや、なんだっけ、なんだっけじゃないや本当こういう時にパッと名前が出てこなくなるのって、
うん、そういう年代ですね、
よくないですよね、マドリズマドリズナイトがあるんですよね、
ああ
、そうですね、
大塚さん、
うん、大塚さん、そう、大塚さん、
大阪で確かに
大阪で
ってましたね、
そう、確か同じ日だったような気がする、で、あれはもう全部大山さんとか、
はいはいはい、
お、
あ、そうだ、
それも告知、でもね、もうソールドアウトですよ、多分、
あ、そうか、ね、すごいね、
すごいですね、
マドリ人気、
ね、さすが、
じゃあ、はい、大阪にもしはるばる行こうと思ってる人は、
はい、
12とか13あたりに行くと、うん、一緒に見られると、
はい、
かもよ、
あ、でもそれだと
当日券が出るかは調べてください、
調べてください、あの、か、ま、あの壁に耳つけて聞いたりとか、はい、アリーナので
、それがありまして、うん、もう一つ乙畑さん関連で、これは別に告知しろとか言われてないんでよくわかんないんですけど、うん、川口のメディアセブン、うん、メディアセブンですよね。
そうですです。
っていうところで、トークショー、公演、
トークショーですね。まあ、うん、まあトークショー的な感じで、はい、妄想工作についてのなんかトークショーをなんかやられるらしいです。
はいはいはい、うん、という話をあの地元の大坪さんに聞きました。
そういうポスターを見たっていう。うん、
あの川口、あの埼玉県民ライターからすごい情報を聞くっていう意外と多いっていうね。うん、見た見たっていう。
からも来てますしね。
うん、そうそう。
で、あとは、あ、それが2月の24日です。
24日ですね。
はい。で、もう一個2月の24日にイベントがありまして、
はい、
タンデム。
うん。あの、
あの、二人羽織バンド。
玉置さんと、斉藤光弘さんと、ゲストもいるんですか？
なんか、ジュニスさんが出るってさっき言ってましたよ。どうなることやら。
どうなることやらっていうのが、どこでやるんですかね。
なんか、どっかでした。
したな、
忘れちゃった
ね。
どこでしたっけね。
その情報はどこに載ってるんですかね、
うん、
多分玉木さんの個人サイトとか
そう
です
ね、
出るんじゃないかな、
まあそろそろなるのか、
指摘標本とか見れば、うん、多分出てると思います、
もっか中の人が練習中です、
はい、
うん、本人らは立ってるだけです、
立ってるだけです
でそれも2月24日
という24日同じ日なんで、どちらにしようか、は
いはい、メディアセブンでも
昼
とかじゃないですか、
メディアセブン確かそうですね、うん、
24日って何かの日でしたっけ、日曜日、
いや多分、あ、夜だ平日なんで夜です、
あ、じゃあかぶっちゃってですね、
うん、じゃあ2社確実で、
そうそう、かぶちか、うん、埼玉県民は川口、はい、はい、ライブの人、東京都民はライブ、
はい、
はい、はい、で、出入り関係は以上で、はい、あと大坪さん、
ああ、僕もいいんですかね一応3月7日にロフトプラスワンというところで、18歳以上の人しか来れないイベントがあります、
あの大坪さんのメインワークの方
のメインワークの方、はい、興味がある方は、はい、検索するなりなんかしてください、はいはい、
このロフトのサイトを見れば、
そうですね、ロフトプラスワンのスケジュールを見れば、
はいはい、3月7日ですね、
はいはい、お暇な方はぜひ、
はい、18歳以上限定ですね、
はい、大人だけ来てください、
これはあれですか、あの ID チェックとかあるんですか、
あ、一応あります、 ID チェックあるんで持ってきてください、
うん
うん、お願いします、あんまり深いことは言いません、
言いませんあ、そう、北村仁さんも金八イベントやるって言ってたんですよね、それ、あれって、
あ、決まったんですか、
なんかやる、もう撮ったっていう話は聞いたけど、まだあの、うんと、え、プラスワンじゃなかったかな、
カルカル、
いや、カルカル
じゃ無理ですよね、オフィシャルじゃないですか、
朝がやって、
あ、ネイキとかな、あのグループのどれか
で、のどれかでなんか深夜やるって言って、で確かに金曜日で僕ラジオ終わってから行けんのかなってすごい心配してる
んそんなファンいるんだよ、まあいるか、
あとで詳しい話聞いときます、はい、やんないかもしれないんだけどツイッターで見ただけの話あとで聞いときます
ということで告知も以上で、
はい、
はい、じゃあそんな感じですか、言い残したことは、
心残りは
大丈夫ですね、
大丈夫ですか。
はい、
はい、
じゃあ大園さん今日はどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます。
また次回、状況話を
何でもやりましょう。
ぜひ状況物語、はいはい、
じゃあということでデイリーポータルZラジオでした。皆さんおやすみなさい。
さよなら。